島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、北方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくりインタビューは FM アイズルカがお送りいたします。本日は会津向井流水法会事務局の古川英二さんにお話をお伺いします。古川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、向井流水法ということなんですけども、なんだか長い歴史がありそうですから、どういう水法なんでしょうか、教えてください。
はい、江戸時代の話になりますけども、江戸の幕末の頃、約1800年頃ですね、外国船が日本近海をたびたび出没してきました。そこで、幕府は、江戸湾警備を中止しなくちゃならないということで、会津藩に白羽の矢が立ちました。会津藩は、1500人の家族を連れて、三浦半島、房総半島、約49年間江戸湾警備をしました。ところが、最初の時は会津藩は山国なもんですから、ほとんど海の泳ぎが、海を見たことない侍もいましたし、泳げなかったんですね。そこで、江戸幕府の向井将軍様に、ご指導いただきたいということで5人が抜擢されまして、江戸で免許改伝させていただきました。その後、免許をいただいた5人が会津に戻ってきて、琵琶湖隊たち、いろんな、会津藩湖日進館で教えたり、海で教えたりしながら、それが、現在の向井流につながっております。
はい、その水法会が7年ぶりに活動を再開されたということなんですが、現在は会員数というのはどのぐらいいらっしゃるんですか？
現在は12名です。さまざまな活動をしてきましたが、まず地元の 小中学校での向井流の指導を、させていただいたり、年に1回講習会を実施しておりました。
震災の頃というのはやはり活動というのは一旦停止。
残念ながら、その後活動が停止しておりまして、ようやく7年ぶりに、先日、講習会を開催させていただきました。
さあ、具体的にですね、その向井流水法、泳ぎ方を教えていただきたいんですが、どういったものなんですか？
現在の泳ぎは競泳でして、いかに速く泳ぐかという泳ぎですけども、向井流の場合は逆です。まず、立ち泳ぎ、シンクロナイズと同じような泳ぎですね、顔をずっと出してて、敵前泳法というんですけども、顔を出しながらゆっくり長く泳ぐというが基本になっております。で、いかに体力を消耗せずに長時間長距離を泳ぐことでありますね。で、当時はこれ武術ですので、これが上手になりますと、配膳泳ぎ、甲冑泳ぎ、 刀を持って泳ぐとか、
隣
の船の殿様にとか、あのいろんな将軍様の方に刀を受け渡す儀式とかいろいろあります。
競泳ではなくて武術としてのね、
はい
はい、泳ぎ方を学ぶということで、現在もその中からあのどういった泳ぎを習得できるんですか？
いろいろ基本技から刃技まであるんですけども、現在は私たちは、7種目を泳いでおります。
なるほどね、はい、その泳ぎを習得すると、まあ、あの現在にも活かせるでしょうかね。例えばあの海とか川とかで水難事故とかも多いですよね、はい、夏はね、
はい、
そういった時にこう効果を。
そうですね、刃技の泳ぎに水車っていう泳ぎがあるんですけど、これはあの手を両手を上げまして、溺れた子が自分のところに近づいてこないように水車でくるくるくるくる回るんですよ、そうすると相手が捕まってこない、
はい、
で捕まれない、皆さん捕まれて溺れてしまうんですね、両方とも溺れてしまうんですよ、それを水車でくるくる回ることによって相手が入ってこれない、そして後ろから捕まえて助けてあげるという泳ぎもありますし、まあ、本当にあの先人の知恵と経験で生み出された泳ぎだなという実感させていただいております。
なるほど、はい、さあ6月にですね、7年ぶりの講習会が行われたということですが、参加者の方の反応を含めて手応えはいかがでしたか？
はい、皆さんなかなかあの競泳なさってる方ばっかりですので、なかなか難しいというおっしゃってましたけど、
はい、
基本的には、踏み込み煽り足で泳ぎますので、なかなかこう泳いだことない、あの足がそういう足を使ったことないという方が多かったんですけど、練習することによって、こんなに楽に泳げんだなということを皆さんおっしゃってましたですね、
基本的な技など習得できたんでしょうかね、どんな方が参加されたんですか？
小学生から、70代の方まで、参加していただきました。
はい、手応えの方はいかがでしたか？
小学生の皆さんはやっぱり競泳とは違うねとおっしゃってましたし、大人の方は、まあ、障害学習スポーツには最適ですねということをおっしゃってました、
はい、なるほどね、はい、ではちょっと気になる今後の活動予定なんですが、いかがですか？
今後はですね、学校教育に水難競泳以外にですね、水難事故防止のためにも、この昔から伝わっている日本泳法は持ってこいですということで、どんどん子どもたちに、入っていただきたい、とあと大人の方もぜひ入っていただいて、また女性の方がですね、障害学習スポーツのためにこれはいい泳ぎだということを分かっていただいて、どんどんどんどん会員を増えていただければありがたいです。
ね、会津藩が伝えてきたものをぜひ後世に残していきたいですよね、はい、ちなみに、講習会ではなく今度その練習が、行われるということなんですが、ご案内をお願いします。
まず8月中は8月5日26、各土曜日ですけども、会津若松市市民プールで、3時から5時まで、練習をします。で9月以降は月2回程度1年間通して、会津大学のプールをお借りして実施したいと思っております。
はい、ぜひ向井流水法を学びたいという皆さん、詳しくは事務局にお問い合わせください。本日は会津向井流水法会事務局の古川英二さんにお話をお伺いしました。古川さん、どうもありがとうございました。
あ、やばい、充電がなくなる。
また近くに充電ステーションないじゃん。
新しいプリウス PHV なら余裕だけどね。
知ってる。バッテリーチャージモードでエンジンからも充電できるし、ハイブリッドカーとしても低燃費でしょ。
よくご存知で。
特別なプリウス PHV 福島トヨタから。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。